Weekly Nikkei Trendy.
週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
先週ね、ご紹介した上半期ヒット商品の中でデジタル部門の第1位となった楽天電話と LINE 電話、はい、気になっている方は多いでしょうね。そこで今回はいろんな格安通話サービスについてじっくりとお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は音がいい激安通話はこれだと題してお届けします。はい。最近ね、スマホの通話が3大携帯キャリアの半額以下で利用できる格安通話サービスというのが増えていますよね。
もともとスマホの通話料金が高いという問題がありますよね。はい。NTT ドコモ、AU、ソフトバンクモバイルともに30秒で20円、はい、公衆電話が1分10円ですから、それと比べると4倍するという感じなんですよね。
そうですよね。それがね、格安通話サービスだと固定電話や他の会社の携帯にかけられて、通話料金は通常の半額以下ですね。中には固定電話と無料で通話できるものまであります。月額基本料金もほとんどのサービスで無料なんですね。
これなんでそんなに安いんでしょうかね。
その秘密は回線の仕組みに隠されてるんですね。はい。格安通話で使われる回線には2種類あるんですね。で、1つは割安な電話回線を利用する回線交換型サービスですね。はい。楽天電話などがこれに当たるんです。で、もう1つはインターネット回線を使う IP 電話です。
要は電話回線を使うものと、それからインターネット網を使うものに大別されるということですね。
はい。
で、さらにそのインターネット回線を使う IP 電話って言いますと、050プラスのように050から始まる電話番号を新しく取得するタイプですとか、はいはい、あと LINE 電話に代表される電話番号は変えずに使えるタイプ、それから LINE、そしてスカイプといった同じアプリを使っている人同士で通話ができるタイプというに分かれますよね。
はい。でね、主に誰と通話するのか、何を重視するのかで選択肢というのが絞られてくるんですね。
はい。
で、例えば仕事で使うならば聞き取りやすさ重視の回線交換型というのがいいですしね。で、音声品質より安さを優先するならば IP 電話を選ぶといったような具合ですね。はい。で、今回は今話題の15のサービスの通話品質や料金、使い勝手を徹底的に、ね、比較してベストというのを決めたんですね。
で、今回比較した15のサービスなんですけれども、回線交換型の楽天電話と G コール、それから050番号を使った IP 電話として050プラスとスマートーク、ララコール、それから IP 電話の LINE 電話、スカイプアウト、バイバーアウト、そして最後にアプリ同士でのみ通話ができるタイプの IP 電話、フェイスタイムオーディオ、フェイスブックメッセンジャー、LINE、スカイプ、バイバー、カカオトーク、コムの全15サービスです。
こんだけあるんですね。
はい。
で、知ってました？なんかこんな知らない方も多いんじゃないでしょうかね。
知らないのも結構ありましたね。
はい。
さあ、それではまず通話品質から見ていきましょう。
はい。
格安通話サービスと言いますと、携帯キャリアでの通話と比べると安かろう悪かろうで聞き取りづらいんじゃないかと思っている方が多いと思うんですけれども、
はい。通話品質に、ね、関して言うと、一般的には IP 電話より回線交換型の方が音がいいというふうに言われてるんですね。
はい。
で、通常の電話と同じ電話網っていうのを使っているので、音の劣化というのが少ないんですね。
はい。
一方で IP 電話は音声を細かく切れのデータに分割してインターネットも経由で通話しているんですね。
まあ、その結果として IP 電話ではノイズが入ってしまったりですとか、音声がプツプツ途切れてしまうことがありますよね。
はい。
あと音声が遅れてしまって、なんかテレビの海外中継みたいに相手の声が遅れて聞こえちゃうっていう場合もありますね。
はい。
それから IP 電話の場合、サービスによって音質が千差万別といったところもあります。声がこもったり割れたり歪んだりしてですね、ひどいのになると 別の人の声に聞こえちゃうようなこともちょいちょいあります、まあ、
そうですよね、はい、でそこでね専用の機器を使って3つのテストというのをやったんですね、はい、で1つ目は音声の遅延ですね。音声の遅延は音声を発してから相手側が受け取るまでの時間差ですね、はい、でこの遅延が大きくなると会話が間延びして話しづらくなりますよね。
そうですよね、うん、遅延の目安としてはですね100ミリ秒未満が固定電話並み、うん、150ミリ秒未満が携帯電話並み、うん、そして400ミリ秒未満が050番号の IP 電話の品質と言われているそうです、
はい、で2つ目に通話品質です、はい、通話品質は R 値というもので比べたんですね。
R 値の値というのは値というのあれですけれども、はいはいはい、具体的にはどんな数値なんですか、
う
ん、
はい、この R 値というのは遅延時間に加えてエコーや雑音の大きさといった複数の項目で算出するんですね、はい、でテストで使った音声データは周波数 8kHz 16bit 8秒の WAV ファイルですね、はい、で R 値が80を超えると音声品質は固定電話並みというふうに言われていて、はい、70を超えると通常の携帯並みなんですね、これらに加えて3つ目に外出先での使用感というのもチェックしてみたんですね、
はい、なおこのテストはソニーの Xperia Ace SO04E を使って測定しました、はい、LTE と Wi-Fi を使っています、はい、各サービスや回線別に接続、測定、切断というのを10回繰り返しています、うん、スマホの機種ですとか通信回線の状態、アプリや OS によって結果は変わってしまいますので、まあ、あくまでもこれからのお話は一つの指標として参考にしていただきたいと思います。
そうですね、はい、でそのテストの結果ね、音声の遅延っていうのが小さかったのはバイパーアウトでしたね、はい、それにそのわずかな差で回線交換型や050番号その他の IP 電話というのが続いたんですね、はい、でその遅延がちょっと目立ったのはアプリ間通話の LINE だったんですよね、
こちらはあの LINE 同士で話す場合のやつですね。
はい、はい、で続いてね、音声品質では回線交換型の G コールと050番号の050プラスが固定電話並みの指標となる R 値80を超えてねトップになったんですよね。
でそんな中で注目は Wi-Fi 環境下での FaceTime オーディオですね、はい、帯域が広い Wi-Fi では他のサービスもだいたい R 値が80を超えるといったものが続出したんですけれども、はい、FaceTime はですねそれを大きく上回る R 値100を叩き出したそうです、で他の IP 電話と違って端末や OS、そしてアプリっていうのは全て Apple の自社製になりますから、まあ、トータルで最適化されていて、まあ、ノイズを抑えてベストな音質で通話できるんだそうです、
さっきのね LINE のねアプリ間通話というのはちょっと音質もね、今一つというところもあったんですよね、はい、ただ今後はね通信環境に合わせて、送信レートを自動で切り替えるようにして遅延を改善する予定だそうですよ。
対策が図られている、はい、ということですね。さあそして実際の使用感なんですけれども、こちらはですね5月のある休日、はい、都内5カ所で声の聞き取りやすさ話しやすさをチェックしました、うん、それからですね国際電話でアメリカのロサンゼルスの固定電話にかけて通話したそうです、うん、回線はいずれも LTE です、
はい、その結果ねどこからでも音の歪みや途切れがなくて安定して通話できたのは G コールだったんですね、キャリアの通話と変わらない感覚というものに使えたんですよね。で今度050番号ではララコールというのが音量が大きくて比較的話しやすかったですね、はい、ただ人混みの中では相手に周りの雑音まで大きく聞こえたという感じでしたね、音声品質が良かった050プラスは声が割れたりエフェクトをかけたような声に聞こえたんですね。
おやっぱこう外に出た時の実際の使用感というのはまた変わってくるんですね。違ってくるんですね。そしてアプリ間通話で話しやすかったのはスカイプとカカオトークだったそうです。こちらどちらも声がはっきり聞こえたそうなんですね、はい、人混みや高架の下では周りのノイズを抑えて相手には声だけが鮮明に届いたということなんです、はいはい、ところがですね先ほどあの Wi-Fi の R 値でダントツトップだった FaceTime オーディオ、こちらはですね音がいい場合と悪い場合の落差が大きかったそうで、場所によっては回線が途切れてしまって通話に支障が出るほどだったそうです、
はい、 やっぱりね、その環境というのにもね、左右されるわけですよね、
うん、
この3つのテストをね、総合評価すると通話品質のベストは G コールとなったんですね。
わかりました、うん、まあ、格安通話サービスには音質の差があるということですよね、はい、でここからは料金を比べていきたいと思うんですけれども、うん、
格安通話サービスの通話料金というのはいずれもキャリア通話の半額以下なんですね、
はい、
でその中でも料金が高めなのは回線交換型の楽天電話と G コールなんですね、
はい、
逆に IP 電話のバイパーアウトと LINE 電話は料金が安いんです、
うん、
特にバイパーアウトはね、固定電話への通話料というのが無料なんですね、しかも1回につき30分まで通話ができて、まあ、安さが突出してるんですですよね、
そうですね。とはいえ LINE 電話にも実質無料通話といえる機能があります、
はい、
飲食店や病院といった一般公開されている電話帳を元にした全国650万件の電話番号に対して10分間まで無料で通話できちゃうんですね、うん、
はいはい、
こちらは地図メーカー前輪のデータを利用して現在地または目的地周辺のお店から検索して電話番号を表示できるそうです、
はい、まあ、携帯との通話となりますとね、 LINE 電話の30日プランというのが最も安くて5分で32円これに次いでバイパーアウトが5分で49円なんですね。一方で国際電話でもバイパーアウトと LINE 電話が低料金で、まあ、非常に激しく競い合って5分で9円から10円と拮抗してるんですよね。で料金で選ぶならこのバイパーアウトと LINE 電話になりますね。
週刊日経トレンディ、今週はスマホの格安通話サービスについてお伝えしています。後半は格安電話の使い勝手をご紹介しましょう。
週刊日経トレンディ、今週は音がいい激安通話はこれだと題してお届けしています。相次いでね、登場している格安通話サービスの中から、まあ、どれを使うのがね、いいのか15のサービスを徹底比較してみました。
さあ、それでは使い勝手についてお伺いしたいんですけれども、はい、まず回線交換型のサービスは相手の電話番号の頭にですね、003768といった特別な番号を自動的につけて発信する仕組みになっています、
はい、
まあ、これによって割安な電話回線が利用できるということで、うん、まあ、言ってみれば固定電話のマイラインのようなサービスなんですね。
そうですね、まあ、その魅力というのは相手にね、発信番号が通知されるというところなんですね。 IP 電話には非通知になるものもあるので、まあ、大きなメリットですよね。ただし G コールの場合は相手が NTT 東日本または西日本の固定電話でナンバーディスプレイを利用していた場合に非通知になってしまうということがあるのでちょっと注意が必要ですね、
はい、
でスマホや携帯なら問題なく表示されます。
それから楽天電話や G コールではですね、うん、通話先が家族ですとかあと同じキャリアのユーザーで無料通話の対象であった場合にはですね、はい、番号をつけずに発信することができます、
はい、
要するに無料の方を優先できるということですね。
そうですね、
アプリで発信する際に毎回メニューが現れて利用するサービスが選べるとなっているんですね、うんうん、でさらに楽天電話の場合アプリの無料通話リストというところに対象の番号を登録しておけば、まあ、このリストから発信した電話番号には003768といった番号がつかないので、うん、キャリアの無料通話を利用することができます、
はい、一方でね、 G コールのアプリこれはやや使い手が悪い点というのもあるんですね。 Android 版では電話番号の入力欄に貼り付けができないことなんですね。例えばメールに書かれていた電話番号をコピーしても貼り付けられないんですよ。なので手で入力するしかないんですね、
はい、
あと申し込みをしてもクレジットカードの審査で1日以上かかってすぐ使えないというのもありましたね。
それから050番号を利用する IP 電話なんですけれども、通常のキャリアの電話番号とは別に新しい電話番号を取得することになります、
はい、
仕事用とプライベート用といった具合に番号を使い分けられるという利点がありますね、
うん、で050の IP 電話の特徴というのは通話アプリの機能が充実しているということなんですね、
はい、
例えばその留守番電話が、ね、入るとね、通知されるのと同時に録音された音声ファイルが指定して ておいたメールアドレスに自動的に送信されます。それからスマートオークとララコールには着信転送機能というのもあって、応答できないときに会社の固定電話に転送することもできるんですね。
便利ですね、うん。ちなみにその050の IP 電話のデメリットっていったものありますか？
これはその050の番号に着信するにはアプリをね常に起動させておかなければならないんですね。だからそのアプリをスマホに常駐させておくとスマホのバッテリーを早く消費してしまうんですよね。
それが問題ですね、うん。ただ唯一スマートオークはですね、うん、アプリを起動していなくても着信をプッシュ通知で知らせる機能を備えています、はい。ちなみにこのスマートオークは、うん、050電話としては珍しく、うん、基本料金が無料ということで手軽さもあります、
はい。そうですね。で最も安い料金で固定電話や携帯に通話するには LINE 電話、スカイプアウト、バイパーアウトといった IP 電話を使うことになりますよね、はい。でこれらのメリットの一つが決済が非常に簡単なことですね、はい。アップストアや Google プレイでアプリを買うのと同じ要領でプリペイド決済ができるんですよね。
そうですね、うん。あと LINE 電話とスカイプアウトについては、うん、コンビニなどでプリペイドカードが販売されています、はい。まあ、クレジットカードの番号をウェブ上で入力したくないというような人には都合がいいですよね、はい。
で使い勝手の面でいうとね、 LINE 電話の入力画面を開くのに手間がかかるのがちょっと面倒かなっていうところですね、はい。他のサービスはアイコンをタップすればすぐに電話番号の入力画面というのが現れるんですけれども、 LINE 電話は LINE のその他のメニューから辿っていくということになるんです。でまたその LINE はね、近いうちにこの LINE 電話を一発で開くためのショートカットキーを公開する予定だそうです。もうすごいですね、次々と改良していくわけですね。
そうですね、うん。ところで IP 電話サービスにはですね、なかなか難しい点があると本誌では指摘されてますけれども、
はい。まあ、このスカイプアウトやバイパーアウト、これは相手に発信番号が通知されないんですね。
ああ、そういうことですね、う
ん。LINE 電話でも相手が NTT ドコモだと非通知になってしまいます、まあ、非通知の着信をね拒否する人が多いので、ちょっとここは注意が必要ですね。
そうですね。そして同じアプリ同士で通話する IP 電話の場合はですね、まあ、何時間話しても通話料が無料と、うん、まあ、言った特徴がありますし、うんうん、あとあの文字でやり取りするチャット機能がついていることが多いですよね、はい。まあ、特定の仲間内で楽しむのに向いている、まあ、ということでしょうか ね、
はい。でね、このジャンルで機能が充実しているのは LINE と Skype ですね。まあ、これどちらもスマホだけではなくてパソコンに、ね、インストールして使うこともできますし、あと留守電とかビデオ通話の機能も備えてるんですよね、はい。どちらともねそのユーザー層が非常に多いので使い機会も多いですよね、はい。まあ、ユニークなのはカカオトークで5人同時に通話することができます。
でこの中でひときわ異彩を放つのがアップルのフェイスタイムオーディオです、うん。 iOS 7搭載の iPhone に標準で入っているんですけれども、はい、こちら実は知る人ぞ知るアプリでして、うん、新たにインストールしなくてもすぐ使えます、
はい。
でチャット機能はなくて、まあ、至ってシンプルなんですけれども、うん、まあ、音質はいいですし、うん、まあ、Wi-Fi 環境といったように回線状態さえ良ければ音声は非常にクリアに聞こえます、はい。で iPhone ユーザー同士の通話に使うものなんですけれども、そういった場合は使う価値があるという感じですね、
はいはい。そしてね、使い勝手の面での結論なんですけれども、回線交換型では楽天電話、050番号ではスマートオーク、 IP 電話はアプリ間通話の LINE とスカイプ、フェイスタイムオーディオというのがベストになってきましたね。
今発売中の本誌日経トレンディ7月号には今回ご紹介した格安通話サービスについて詳しい比較を載せています、はい。ぜひチェックしてみてください。今週は音がいい激安通話はこれだと題してお届けしました。
ヨッシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、先週に引き続きヨシーさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何になりますか？
はい、あまり皆さん知らない商品ということで、
はい、
ウォーキングバイシクルというですね、新しい乗り物を取り上げたいかなと。
バイシクル、歩く自転車、は
い。そうですね、足踏みすると自転車が走るという。
ごめんなさい。普段はこうペダルを漕ぐわけじゃないですか。漕ぐわけ
ですね、はい。
そうではないと。
そうではなくてですね、まあ、三輪車です。まず形は三輪車。三輪車、はい。で座りません。立って乗ります。
はいはいはい、
そこで、まあ、ペダルの上に足を乗せていわゆる歩くような形で足踏みをすると前に進むという新発想の乗り物です。
スポーツクラブとかで、
はい、あの
こう山登りだったりスキーみたいなのでこうペダルを踏むようなのがあるじゃないですか、うん、あんなペダルを踏む感じですか。
そうですね。
それで三輪車がギューって進むわけですか。
はい、で電動アシストです。
電動アシスト、
あの軽く踏むだけでこうギューっと進むわけですね、はい、なるほど、は
い、これがあの4月の30日に発表されまして、うん、発売はちょっと先で10月が予定されてるんですけれども、はい、まあ、かなり革新的な商品ということで大々的に発表されたものですね。
でも座れないんですよね、
はい、座れないですね。
楽に漕げるんでしょうけど、
はい、まあ、イメージとしてはですね、例えば歩行がちょっと難しくなってきたご年配の方とかですね、うん、まあ、地方ではですね、うん、実はよく見るんですけれども、あの電動のですね三輪車に乗ってる方って結構いらっしゃるんですね。ただまああれに乗ってしまうともう完全に何て言うんですかね、
任せきりにな
っちゃってしまうので、そこをちょっとですね少しでも自分の力を使ってという意味ではいいのかなというふうに思いますね。
確かに高齢者の方がアクティブに動けて、なおかつその自分の体っていうのをきちんと使う、でも負荷がかからないっていうことであれば良さげですけど、絵としてはすごくポップな絵になりそうですよね。
そうですね、
こうカリフォルニア感とかありげな
実は面白いなと思ってるのが、これを開発した会社がですね、片山工業というですね、まあ、全然知らない会社だと思うんですけれども、はい、うん、まあ、これちょっと私の個人的な思い出も入るんですけれども、岡山県のですね、
出ました、岡山
ネタ、
茨というですね、はい、結構地味な町の自動車部品を作ってる、まあ、下請けさんですね、もともとは、自動車の、あのサッシとかを作って、うん、まあ、岡山で住んで三菱自動車とか、あとあの
広島のあたりとか、
そうですね、
ありますもんね、
広島の松田とかに納入している会社がこれを作りまして、はい、自社ブランドで売ると、でその売るにあたってはあの、まあ、デザインとかもですね、グラフィックデザイナーで有名な原健也さんとか、うん、建築家で有名な丁修和さんとか、うん、そうそうたるメンバーをですね、
つぎ
込んで、
その名前聞くとかなりおしゃれなデザインの印象がありますね。
それであのショールームは表参道に7月にオープンすると、
すごい、岡山の自動車部品メーカーが、
はい、お値段も結構してですね、29万円するんですけれども、
う
ん、
もうちょっと安くなってほしいすごくいいけど、
でもなんかすごい応援したいですね。
応援したいです ね、 すね、うん、これ若い人がおしゃれなギアとして乗っても絵になりますし、
そうですね、
はい、先ほどヨシーさんがおっしゃったように高齢者の方の社会参加みたいなものを促すものとしてもいいですし、
はい、
片山工業でした、
片山工業ですね、
ちょっと頑張っていただきたいですね、はい、
頑張ってほしいですね。
で、あのこれですね、あのいわゆる普通の自転車と同じ規格ということなので、うん、あの電動アシストでありますけれども、うん、免許はいらない、
いらないと、
でちゃんとあのセグウェイとかと違って公道も走れる、
走れる
ですよね、
はい、
そうか、母ちゃんにこうじゃろかいなと思わず博多に戻ってしまいましたけれども、はい、それではヨッシーズスコア参りましょう、はい、このウォーキングバイシクルのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、応援したいと7点でちょっと個人的な思い出がすごい入ってますが
だけどちょっといつもに比べると点数厳しめですね。
やはりね、価格がちょっと高いですよね。
確かに、
それはあのメイドインジャパンで、うん、すごい技術をつぎ込んで作ってるというのはよくわかる、うん、ですけれども、うん、まあ、なかなかこの値段で、うん、でまたちょっと使い道っていうものがちょっと限られるという中で、どのくらい売れるのかなというところは若干疑問はありますけれども、
そうですね、
まあ、ただ応援したいなということですね。いや、
応援したい、本当に応援したい、
まあ、あの岡山っていうね、そのパッと聞くとへえそんなところでっていう感じがするんですけれども、そういう会社が面白いものを作ってこう全国を席巻していくっていうね、図式っていうのはこう僕らとしてもぜひ応援したいところ
ですね。日本を、ね、元気にするのはね、本当にそういう方たちが頑張ってね、こういろんな力を発揮していただくことですからね、
はい、ですよね、
はい、
ということで週刊日経トレンディでも片山工業を応援しています、
はい、
ぜひスタジオに遊びに来てください、
来てください、はい、本当ですね。
ということでヨッシーズチェック、来週もヨッシーさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはウォーキングバイシクルでした。ヨッシーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということで激安通話だったわけですが、
うん、はい、もう今回ねその上半期の中で、まあ、ヒット商品にもなりましたけれども楽天電話とか LINE 電話というのが登場して、まあ、使ってる、ね、人が多いだけにそもそも LINE とか、ね、楽天とかねこの電話通信ができるということは非常に話題になってますしみんなこう気になるなわけですよね、
はい、
でそれをまあ掘り下げてみようという企画だったわけですけどこんだけあったわけですよね。
そうですね、うん、実は僕あの楽天電話と LINE 電話っていうその2大巨頭は使っておりませんで、はあ、実はフェイスタイムが iPhone 同士の通話ではメインで、うん、でさらにですね、うん、固定電話にかけるときはスカイプアウトの月額プランを使ってまして、はあはあ、あとあの僕海外のスタッフと電話で話することが多いので、はいはいはい、その時はバイバーを使ってるという感じで、は
い、なんというここにヘビーユーザーがいましたねっていうか多分私この楽天電話とかねそういうそのねこう LINE 電話とかがこうクローズアップされて気になるなっていうんだけどこんだけこう全部15でしたっけ、
はい、
の数っていうのは、まあ、このマニアックかなと思ったけどなんとここにこのマニアな使い方をしていらっしゃる方がすでにいましたねという感じですね。しかも使い分けるという固定電話の時はこっち、海外の時はこっちでもこれは本当に賢いユーザーの典型例ですね。
まあただその楽天電話と LINE 電話っていう一番話題になってるのを使ってないっていうところがあの微妙に外れちゃってるんですけどね。
あ、まあ、でもちょっと使ってみてね比べてみてね自分なりの結論を今度またここでリポートするっていうのはどうですか。
わかりました、使ってみます、
はい、はい。週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺康美と
縫隆でした。 Weekly 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 K Trendy